おはようございます。今日はヨハネの第一の手紙の一章の後半を見てまいります。ヨハネの福音書もこの手紙もそうなのですけれども、似て非なるキリスト教に対して、真の聖書の教え信仰を守れるように、使徒ヨハネが晩年に、この偽りの教えに対して、対抗していくために信仰に固く立てるように書きました。ヨハネの福音書は救いに至るときに確かな信仰になるようにという求道者を目当てとして書き送られました。ヨハネの福音書も手紙も他の書簡と違って誰々にってことなくてもいきなり内容に入っています。全ての人に対して語られているからです。そしてヨハネの手紙の方は特にこの第一ヨハネはクリスチャンが、この、昔からあった偽りの教えに、対して、きちんと証を持ち、そして、信仰を、守っていくために、書かれました。というわけで、対象は違いますけども、目指しているものは、同じなのです。さて、何度かグノーシス主義、二元論の教えについて触れてきまして、これがグノーシス主義だということではもう様々な形があって一概には言えない部分がありますけれども、ちょっと内容に入るまでに前にそれが私たちが置かれている、世の中の教えとも共通するものであることをちょっと確かめたいと思います。グノーシス主義は、この世が基準になっていまして、世界の始まりとか終わりについてははっきり言っていません。ですから、この世界を見ると悪もいつまでも続いていますし、しかし良いものもいつまでもあるように思うと。そして良いものはこの地上ではなくて天にある。しかし地上は、良いものが照らされていたとしても悪が支配している。そういう世界が昔からそうだし、これからもそうだ。そして地上はこの悪と善の戦いの場所、そしてその中に置かれている私たちは悪に勝利し良いものを捉えていこうと。それは完成しなくても戦い続ける中に人生の意義があるんだと。そう大枠で捉えると、私たちが救われる前に、そしてこれから救われてほしい方たちの考え方とよく似てるんではないかと思います。この尊い知識を得ることによって、天の光に照らされて、この世の患いに惑わされないで高いところを歩むことができると言われると、仏教で出てきます悟りというのと共通する部分があるかと思います。肉体を打ち叩いて悪に負けないとすると仏教で言いますと善守 いや、これはもう人の努力は関係ないよ。だからその日その日を、楽しく幸せに生きればいいということでは、浄土宗や浄土真宗に、共通する部分があります。というわけで、日本に置かれているクリスチャンもまた同じように、昔の、福音が広まってきたギリシャ世界と同じ状況に置かれているとも、考えることができます。そういう視点を持って、このヨハネの文章を見ていくと、聖書は漠然と言ってるんではなくて、はっきりと世界の始まりと終わり、そして救いについて、そして救いをもたらす方について、人の直感ではなくて明確に神様が語り、そして神様が実行されたことを土台に、救いを、信仰を教えていることがわかります。その信ずべきお方は父子聖霊なる神であり、同時に人となって来られたキリストが私たちに信仰を与えてくださったと、そこが明確に記されており、伝えられています。これらのことを覚えながら、改めて私たちがいただいた福音とは何か。福音は、言い換えればキリストの良い知らせに他なりません。それが何であるかを共に確かめましょう。ではヨハネの第一の手紙の1章の5節から10節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1章5節から10節。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。もし私たちが神と交わりがあると言いながら、闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。天の父様、改めて私たちに伝えられた福音が何であるか、そのことをこの短い箇所から確かめてまいります。どうか私たちの確信と希望を確かにしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この短い五節、すみません、6節から10節の言葉を通して、福音の要素、キリストの救いの、3つの大切な要素を、確かめていきたいと思います。これは、その3つの要素は、いわゆる世間の教え、他の宗教と、異なる、聖書の救いの、そういう点ですね。それを、確かめてまいります。第一は、 神は光であるということ。第2は、キリストが罪を清めてくださるということ。第3は、その清めについてですけども、罪の清めは罪をないというんではなくて、告白する中で徐々に清められることによって完成するということです。まず第一の点を見てまいります。五節にヨハネはこう告げます。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、こう始まっています。誰かが悟ったとか、光に照らされて気がついたとか、そういう人間から出てきたものではなく、人となって来られたキリストがご自身の肉の声としてはっきりと語った、それが神様の指針、福音だということです。そのことを主の間近にいて歩んでいました。ヨハネは特に詳しく福音書で記していますね。主はこう言われたと、イエス様が語った言葉、その時には自分たちも理解できていなかったけども、まさにその通りであったと、キリストが語った言葉を告げています。他の福音書もそうです。主はこう言われたということが一番大切な部分なのです。私がこう思ったとか、そういうことではないんですね。私たちの思いは変化します。不完全です。しかし主が語られた言葉は、たとえある状況において語られたとしても、しかし永遠に立ち続けます。五節の中で、まず神様がどんなお方であるかと伝えます。神は光であり、神には闇が全くないと。グノーシス、また二元論では、確かに神は善であると言いますけれども、しかし世界を支配して仕切れていないんですね。悪と共存しながらずっといると。だから悪はなくなりません。相対的に良いものをという以上の力はないんです。それは光であると同時に闇なんですね。しかし真の神はそうではないと。闇に闇が全くない。そして闇と共存するんではなく、闇を追い出して全く清くするお方であると、主が語られたと、また主が明かしされたというのです。ヨハネの福音書の冒頭を見ていただけますか。一章の五節です。四節、五節。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。闇を打ち破るためにこの方は来られたのです。光を絶やして少しは良くなるためにではないんです。闇を滅ぼすために来てくださいました。ヨハネの福音書の12章46節もお読みいたします。 私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。また少し遡ってヨハネの福音書の3章を開いていただけますか。3章の19節から21節をお読みいたします。そのお裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来ると。光は、罪を照らし、そして、救いを求める者は光の方に行き清められます。しかし光を憎む者は自身の罪にとどまります。これが神の裁きです。主は、忍耐深いお方ですけども、いつまでもこの罪もあり、そして正しさもありというなあなあの中に、私たちをいつまでも置くことはありません。ヨハネの手紙の第一に戻っていただけますか。6節を読みいたします。もし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。神と交わりがあるなら光のうちに住んでいるはずですから、闇の中にとどまることはありえないと言います。闇の中にとどまるということは、悪も永遠、そして、善も永遠という世界でずっと続くということです。それはないと神様は裁きをなさり、天国を完成されると聖書は告げています。ではどうやって清くされるか。7節8節にこのことが告げられています。もし私たちが、神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。ヨハネはここで、クリスチャンたちもまだ完全には清まっていないということを、踏まえた上で語ります。信じたことで救われます。神の前に正しいとされます。しかし、罪が完全になくなるわけではありません。徐々に清められてゆきます。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。清めには、大きく分けて2段階あります。一つは、神のものでない、神様から離れたものから神様のもの、神様と結びついた、神と交わるものとされたという、立場の清さです。これが第一段階。そして第二段階は性質の清さです。これは救われてすぐに変わるわけではありません。命の根本が神様と結びつきます。 そして神様のご性質に徐々に染まっていきます。また神様は私たちの自由意志を尊重しておられますから、私たちが嫌だというところに入っていくことは非常事態以外は、ありません。非常の時以外はないんですね。私たちが自分のこの汚れた部分に気がついて告白して神様に清めていただくように預けるときに、神様がじゃあこの部分をと言って清めてくださいます。そして病気のリハビリと似ていまして、手術は成功したんですけども、リハビリしないと健康が回復しない、元気にならないというように、私たちも協力する必要があります。しかしその根底として、清い神様と結びついているということがなければ、その次のステップは途中で頓挫してしまうんですね。全く清いお方と私たちが一つに結びつくためには、この闇が全くない方と、闇を抱えている私たちとが結びつく根拠が必要、力が必要なんです。それこそが全ての人の罪のためになだめの備え物としてご自身を捧げられたキリストの尊い血です。キリストの、神の御子の清い命が捧げられたということが神様と私たちとの結びつきの土台なんです。それがあるから罪に生まれ、罪をまだまだ抱えている私たちが神と共に一つであることが、神と交わりを保つことができるのです。それは人の努力によりません。神様のみの技です。神様のただ恵みとして与えてくださった許しと祝福です。神様に救われて共に歩んでいるならば、常に清め続けてくださっていますし、すべて許されています。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。このことが福音の核心なんです。私たちは何か自分に良いところがあるとか、それで救われたわけでは全然ありません。人間的な余地を混ぜ込もうとする誘惑は、たくさんあります。ユダヤ人たちにもあり、異邦人たちにもあります。でもそうではないと、私たちが許されて神様のものに、清いものとして迎え入れられるのは、キリストの十字架の犠牲があるからだけです。そして最後の部分が8節から10節です。罪を告白することによって清められ続けると、これは神様との交わりの着実な働きです。聖書は信じた時に救われたとはっきり宣言するとともに、忍耐の末に救われるとも教えています。それは救いが与えられていることと救いが完成することとがあるからなんですけども、8節に、もし罪が ないというなら、私たちは自分自身を欺いていると。しかし9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。許されるのも、ただ恵みです。そして、そのため、それをいただくために信仰の告白がありますね。同時に清めが完成していく、救いが完成するためには、私たちが神様に気づかせていただいた罪を主の前に告白するときに、主は改めて許し清めてくださるんです。救われたからあとはどうでもいいというのはキリストの福音ではありません。救われたからこそ、ますます信仰から信仰、恵みから恵みに歩んで完成していくというのが聖書の福音なのです。教会に来られて残念ですけども、イエス様信じないでされるのが一番残念なんですけども、信じてもう天国行けますよと言ったら、もうそれで重荷が取り去られて、もう教会に来なくなってしまうとか、バプテスマを受けたらもう、大丈夫と言って、教会生活がおろそかになってしまうということがありましたら、せっかく の信仰生活の救いの恵みを、味わわないまま歩まれて大変もったいないなと思います。主が生きて働いておられることを日々、体験しながらクリスチャンは歩みます。その時にいただいた救いがどれほど素晴らしいものであるかということを、私たちは日々知って証しすることができるんです。そのためにこの日々の清めについて福音の正しい理解が必要だとヨハネは訴えています。まず覚えるべきなのは、救われたから罪はないというわけではないと、許されていますけども清められる途中だということを覚えていましょう。若い時から主に仕え続けていたヨハネしかり、またパリサイ人として火の打ち所もない歩みをしていた使徒パウロしかりです。イエス様を信じたら全ての罪を許されている、清められているということを聖書は言っていると同時に、罪はないとクリスチャンが言うと、それは偽りだと、それは一見矛盾に聞こえるかもしれません。しかしこれが聖書の教えです。同時に、後でも詳しく取り上げますけども、救われた者は罪の内を歩みません。継続的に意図的に罪を犯し続けることをクリスチャンは耐えられないと思います。私も何度も誘惑に遭いますけども、まずいなということに気がつかされて、悔い改めて改めるということを繰り返しています。それは例えて言えば、誤ってドブにはまってしまうということをと、好んでドブの上を歩く、子供時代そういう時にないわけじゃないですけども、水たまりだったらありますけども、水たまりならまだしも、ドブに足を突っ込むと気持ち悪いと思います。誘惑に惹かれる、引き込まれることは避けられませんけれども、しかし、その経験を通して、 清く歩むことが幸せだということ、喜びだということを痛感しつつ、徐々に清められていきます。罪を悲しむようにされたことこそ清められた証拠です。パウロがローマ書でこう告白しています。7章全体が罪に支配されている自分の苦しみの告白なんですけども、7章のローマ書7章の終わりのところから8章の1節までお読みいたします。7章の24節から8章1節まで。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。人間はここに書きましたけど、失敗しながら身につけていくものです。そしてこの状態はいつまでも続くわけではなく、生徒が地上の生涯を全うして天国に帰るときにはもう罪の悲しみの病のない御国に入れられます。その望みを今いただいているのです。ローマ人の手紙の8章の24節と25節をお読みいたします。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。救いは必ず完成することを望み見ています。うちに住みますキリストの霊であります。ご聖霊が取りなしてくださいます。神様はすべてのことを働かせて益としてくださいます。神様は常に味方です。そしてどんな妨害があっても神の愛から私たちを引き離すものはありません。ですから私たちは心強いのです。イエス様はこのクリスチャンたちの状況、まだ完全に清められてはいないけれども清められているという状態を弟子たちの足を洗うことで象徴的に教えてくださいました。イエス様はしもべとなって弟子たちの汚れた足を主の晩餐の前に、追い越しの食事の前に洗ってくださいましたけども、弟子たちは恐縮してペテロは洗わないでくださいと遠慮したんですが、それを拒むならあなたは私と関係がないと叱られました。じゃあと言ってもうペテロ極端ですね、全身洗ってくださいと言ったら、その必要はありませんと、あなた方はすでに清いのですからと言われました。イエス様の救いをいただいたとき、私たちは神のものとされているという点では完全です。罪も許されています。しかしそれは徐々に清められていきます。時に汚れてしまう時があれば、また死の前に告白して清めていただく、それが私たちが救われた歩みであり、光の内を歩む歩みなのです。一見矛盾してるかもしれませんけども、 聖書は私たちの置かれている状況を正確に伝えています。時にこんな過ちを犯してしまった私はもう神様前に顔向けできないということもあるでしょう。しかし主は決して捨てておられません。そのことも益としてくださるんです。また高ぶってはいけません。私はこれだけ素晴らしいから祝されてるんだと、それは違います。すべては主の恵みなのです。そして私たちの確信の土台は生まれや努力や意志によらず、ただキリストの全き贖いによるのです。このことをしっかりと心に刻んで愛に証しをいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、御子キリストの血、すべての罪より私を清めると、光のある神様のうちに照らされて光の子として歩むことができますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。